なんで怒ってしまうのかっていう怒りのメカニズムを理解したことが大事だと思いますね。怒りっていうのは相手が間違ってるからそれを正すために生まれるんじゃなくてですね、自分自身がどうしたらいいかわからなくて焦っていたり困っていたりするから怒るんですよ。もしくは自分自身の価値観に合わない他の人がいる、そのことが許せないから怒るんですね。結局のところ、自分ではどうにもならないから怒ってるわけですよ。
皆様こんにちは、ピトパの富山です。今回はですね、怒りのメカニズムについて、ついつい子供相手に怒ってしまう、怒鳴ってしまう、思わず感情が表に出てしまうという、そんな悩みを持たれている、特にお母さんですかね、が多いようです。今回もですね、リスナーさんからご相談が来ておりまして、まずはこちらご紹介したいと思います。ニックネーム、短期ママさん。年中の息子さんと3歳の息子さんがおられるようです。いつも子育ての話、興味深く聞かせていただいています。怒る、怒鳴るということについてご相談です。私自身、学生時代は体育会系のスポーツをやっていたり、仕事も今ではブラックと言われるような働き方の不動産営業職をしていたせいもあるのか、言葉も強く、時には思い通りにならない時に怒鳴ってしまう、机を叩いてしまうというようなこともしばしばです。夫は私とは正反対でおっとりしており、滅多なことで怒鳴ったり物に当たったりはしません。小川先生も理知的な印象で怒鳴ったり物に当たったりすることはないように思うのですが、どこかの回で人間怒ることもありますよとおっしゃっていたので少し安心もいたしました。ただ単に怒鳴っても一時的な気の発散であって、実際の効果はそれほどないなと思ってまして、この子供に対して怒鳴ってしまうこと、物を叩いて怒りを表現してしまうようなこと、このようなことはできれば控える方が良いのでしょうか。これが正解というのはないと思いますし、ケースにもよるかと思いますが、このあたり小川先生のアドバイスをいただけますと嬉しいです。ということで、短期ママさん、ありがとうございます。怒鳴る、怒るということに対してですね、この短期ママさんも一時的な気の発散というふうに書かれていますように、おそらく好き好んで怒鳴っているわけではないのかなという印象を受けました。小川先生の方も、昔は怒鳴っていた、怒っていた時期もあったようなんですが、そこからどのように考え方を変えていったのか、怒鳴ったり怒らなくても済むような方法があるのか、そして怒りのメカニズム、これについても、お話を聞いてきました。
自分と考えが全く合わない、その考えを許せないときは、自分だったら絶対に取らないことを相手がしていて、でも自分じゃないからその相手を変えようがないからその状況に起こってるわけなので、許せない相手に対する怒りも大きく見たら自分ではどうにもならないことから生まれてるってことなんですね、怒りは。じゃあこのどうにもならない、特にその我が子に関して言うと、どうにかある程度慣れてしまう、いうことを聞かせてしまえることが環境としてあるからこそ、怒りが出る場面っていうのはもうよりシンプルに、親としての自分自身の焦り、不安、困惑、一言で言うと自分に自信がない、結果怒りになってるわけですよ。じゃあその怒りを我慢するっていう行為をしたところでどうかというと絶対無理で、なぜならその根っこにある不安、怖さが消えていないので、それを感じながら怒りを抑えようとしたら、それは絶対に怒りがより濃縮して爆発するに決まっているので、対応する、その向き合って、親として向き合っていくのは、一体自分が我が子に対して何を恐れているのか、子供が怖いってことじゃなくて、この子の親をやっていくことへの怖さ、不安、自分への不信感ですね。そこをよくよく考えてですね、考えて見つけるようにしていって、自分自身を成長させていく中で怒るという方向に出す必要がなくなっていくように育っていくことというのが大事ですね。で、ご相談者は体育会系のスポーツ、そしてまた今で言うとブラックって言われるの働き方の不動産営業、どういうことかと。 この環境が示しているのは、多様な考えを認めない環境で育ってきているということです。何か強い方向性が決められた、従ってやるのが当たり前、やらないやつは間違い、正義と悪を簡単に単純化しやすい環境であり、やれたら勝ち、やれなかったらそいつは悪いというものの見方が横行する社会の中でやっていっている。では先ほどから言った通り、自分の価値観からずれたものは攻撃していいということが刷り込まれた中で来ているので、幅が狭いわけですね。狭い中でやってるからものすごいパフォーマンスが出たりする。だから一概に悪いとは言いませんが、価値観が自分とそれ以外のこの受け入れの幅が育ちにくい場所にいれば、自分が理解できないものに触れたとき、自分は揺らぎますからね。だから、怒鳴ったり、机を叩いたりという行動につながりやすい。で、僕自身も我が子に対して強い怒りを表現したりすること、昔ありました。今ほとんどないです。それは僕が成長したから。親として向き合って考えて勉強して、子供というものや何より自分自身というものを考えるようになってきたから、怒る必要がなくなってきたのであって、10代、20代の僕はものすごい短気で怒りまくってましたから。で、物に当たるということを当時はしてました。でもそれは自分が非常に幼かったからですね。人間として。で、学んでいけば、その少なくともまず物に当たる、壊すなんてことはしなくなるし。でもそれが壊れたらもったいないとか、打算ではなくて、何かにぶつけなくても向き合ったりする相手がいたりとか、自分自身を見つめる習慣を持つことによって、そこまで爆発的な怒りに表現する必要がなくなっていけば、物を壊す必要はないわけですね。ここのご主人は、おっとりした。これは性格ではなくて、ご主人自身が様々なことを考えて引き出しを持ってるから、怒りに走る前に対応することができてるから、のんびりしてられるんじゃないでしょうかね。で、そうしてくるとですね、この、自らを知り、そして自分への不安感を解消して、ある程度の安心を得ていくには、応援してもらう必要もあるし、褒めてもらうことも大事。だから日々の中で自分が頑張るということを、ご主人からも、お疲れ様っていう声、頑張ってるよねっていう声をもらう。不安になった時にこのままにして大丈夫の、どうしたらいいかなと。自分の不安を打ち明けて、で、これが1ヶ月続くと問題だから僕からあの子に喋るよと。でも今1回2回のことそんなに焦らなくていいと思うよというふうな言葉をもらうことで、あ、じゃあ見てていいんだ、安心したと思うことで怒りの根っこ、その種を解消して、夫婦の会話、夫婦に受け入れてもらう。そうすることによってご自身を整えていくのがいいと思います。ご夫婦での会話、特に聞いてもらうということを大事にして、で、その上で、あなたどう思うと、ご主人の考えも聞くようにして、ものの見え方っていうのを広げていけばいいんじゃないでしょうか。未成熟という言葉は別に非難している言葉でも全くなくて、知らなくても、その知識としてなかった、もしくはその引き出しを広げる環境になかった部分で成熟してないだけだから、取り組んでいけばみんな成熟できますからね。というふうに考えていただくのが、いいと思います。まあ、短期である自分は根っこに不安を抱えているということに気づいてですね、そこから、そこを目を背けずに、怖いもんは怖いと、自信がないもんは自信がないというところから始めていかれたら、気がついたらあんまり怒ってないな、最近っていうことになっていくと思います。
まず、怒りのメカニズムというのはですね、どうしたら良いか分からず、困ったり焦ったりするところから来るものと、もう一つ、自分自身の価値観に合わない人に対して許せないという感情から来るというところがあるようです。まあ、この二つ、共通するところとしては、簡単に言うと自分に自信がなくて自分では解決することができないということから発しているようで、まあ、この自分ではどうしようもないという不安や恐怖が消えないまま怒りっていうのをコントロールしようとしてもなかなかそれはうまくいかないと。どちらかというとこの不安や恐怖の部分を客観的に捉えて、まあ、それを克服するように自分自身を成長させるということで 怒りを抑えられるというお話でした。この体育会系ですとか、ブラック企業というんですかね、怒鳴ったり怒ったりする文化、多様性を認めない環境というところで、何かのこう目標に一つに向かってやっていくというマネジメントの中では有効な場合もあるらしいのですが、こと子育てに関しては、この昨今の時代ですね、それではなかなかうまく社会に馴染めない可能性が出てきています。この相談者の短期ママさんが考えているように、好き好んで怒っているっていうわけではないので、怒りを我慢するという行動ではなく、まずはこの不安や恐れの部分を理解し、それをパートナーであったり、周りの人に打ち明けるなどしながら客観視していく。まずはそういったところから意識するのが良いかなとは思います。ただこの短期ママさんのように怒ることが常態化っていうんですかね、周りが怒るっていうところが染みついている文化ですと、なかなか長い時間ですね、そういう中にいると、ついつい怒ってしまうっていうこともやっぱりあるかなとは思います。ただ、怒ってしまっても自分を責めるのではなく、怒ってしまった後に少し振り返って考えてみるというところから始めてみるのがいいのかなと。お子様もですね、小学生に入る前かと思いますので、これからの長いその子育て生活の中で、徐々に意識をすることで、ゆっくりとその怒りを、爆発させなくても良い方向に持っていけるのではないかなというふうには思います。自分の親とかですね、周りのご近所のご年配の方とか見てですね、確かにそのご年配の方でも怒りをあらわにする方っていうのはいるっちゃいるんですけれども、大抵の人は年を取るにつれてこう寛容になっていくのかなと思います。単純にその怒る気力がなくなってしまったっていう見方もあるかもしれませんが、おそらくその人生の様々な経験を通して怒りというものに対して客観視できるようになっていったのではないかなと、この話を聞きながら思いました。ご年配の方とか自分のご両親ですとか、このあたりの人生の先輩方にですね、例えば子育ての時などの経験の話を聞くっていうのも一つ参考になるのかもしれませんね。さて今回ご紹介しましたように、この子育て受験ラジオではリスナー様からのテーマのリクエストや、また小川先生への子育てや受験についてのご質問などお待ちしております。番組詳細欄にあるリンクよりお気軽にご投稿ください。子育て受験ラジオは毎週水曜日の更新です。今回も最後まで聞いていただきありがとうございました。